エレミア書の6章から読んでいきます。エレミア書の6章ですね。この予言は3章6節から、この始まっ、あの続いている。で、この説教の最後の部分が6章になります。そして7章からまた新しい説教になりますけれども、ヨシアの時代に、神様がエレミアに与えられた予言でありました。で、北イスラエルがアッシリアによって、滅ぼされたのを見ながらですね、それでもこの南ユダが偶像礼拝に、またその他の不正に手を染めていったということなんですね。で、バビロンが彼らに襲ってくるとエレミアは予言するのですが、一向に聞く気配がない。だから悟りがない民、愚かな民だと神ご自身が嘆いておられました。で、その流れに沿って、今度は預言者や祭司までもが偽りを言って慰める、間違った慰めを与えていきました。それで6章に入ります。ではご覧ください。ベニヤミンの子らよ、エルサレムの中から逃れよ。テコアで角笛を吹き、ベテ・ハケレムでのろしを上げよ。災いと大いなる破滅が北から見下ろしているからだ。私はシオンの娘よ、麗しい牧場になぞらえる。羊飼いは自分の群れを連れてそこに行き、その周りに天幕を張り、その群れはおのおの自分の草を食べる。シオンに向かって聖戦を触れよ。立って我々は真昼に登ろう。ああ残念だ、日が傾いた。夕べの壁も影も伸びる。立て我々は夜の間に登ってその宮殿を滅ぼそう。エレミアが非常に鮮やかにバビロンが攻め入っていく幻を見ているわけなんです。ベニヤミンの子らよとこう言ってますけれども、ベニヤミンというのは、このエルサレムの町のちょうど北っていうか、この南の境と、このユダとベニヤミンの境あたりにエルサレムがあるんですね。ですからベニヤミンがまずエルサレムに逃れてきました。このバビロンが迫ってくるということでエルサレムに逃れて、なぜかって言ったら、そこは城壁で囲まれていて城塞、その守られていたんですけれども、今度はテコアにで笛を吹けと、テコアにまで下がっていく。このテコアというのは、エルサレムよりもずっと南です。このベツレヘムよりも南ですね。ヘブロンまで行かないですけれども、そこまでいては南の方に逃げていきなさいという、この北から攻めてくるのでですね、という内容になっていて、そして、ですね、このエルサレム自体を麗しい牧場のところに軍隊が襲ってくるようなものだと、このように描いているわけなんです。で、いつ来るかわからない、ごめんなさい、バビロンがもう、この4節と5節に書いてあるように、これから攻め入っていくと。で、この真昼に攻めようと思ったけれども、ちょっとこの、立ち往生というか遅れてしまって、夕べの影だ、つまり夕方になってしまったと。じゃあ夜の間に登って宮殿を滅ぼそうと、この彼らは、この議論してですね、そして夜に入っていく。ところが羊飼いのよう、この羊がこの群れをなしているかのように、エルサレムはそのことに気づいていないという状況なんですね。つまり迫り来る破滅に対して、破壊に対して気づいていないという状況。これが終わりの日のことをパウロが、主の日が夜中の盗人のように来るということはあなた方自身がよく承知している。人々が平和だ安全だと言っているその時に、突如として滅びが 襲いかかると書いてある通りなんですね。で、というこの切迫性なんですね。この本当に今にも攻めてくるということに対して用意ができていないエルサレムの姿を表しているわけなんです。ちょうどおとといですね、ニュースが、ネット上に上がってポーランドに起こったニュースなんですね。この動画があるんですけども、この音も聞こえず、この列車の中で、にいた人たちのところに突如として男の人がこうその間の通路を走り抜けるんですね。でそうすると人々が座席の下に隠れるんですよ。そして次の車両の方にも行ってしまったんですね。なぜかというと、その人は、運転手でね、で、トラックが立ち往生して、動かない状態になって、でもうブレーキかけても遅すぎるっていうようなことが分かった時点で、それで、もう一目散に後ろに走っていって、もう下に下がれと言ったんでしょうね。でそれで、下がっていくと、次の車両に行くためにもう一瞬にしてもう通り過ぎていって次の車両に行ってですね、軽傷だけで済んだそうです。一人も重傷もいなく死者は誰もいないと。このようなイメージですよ。このバビロンが襲ってくるという時に、それを備えというか、このどういうことかを知っているのであれば対応ができるんですけれども、彼らは見てください、のんきに草をはんでたという状況だったんですね。で6節、まことに万軍の主はこう仰せられる、木を切ってエルサレムに対して塁を築け、これは罰せられる町、その中には虐げだけがある、井戸が水を湧き出させるようにエルサレムは自分の悪を湧き立たせた、暴虐と暴行がその中で聞こえる、私の前にはいつも病と打ち傷がある、エルサレムよ戒めを受けよ、さもないと私の心はお前から離れ、お前を住むものもない荒れ果てた地とすると、このバビロンが侵略するその迫っている時に虐げが中にあって、暴虐と虐げがあって、その報いとして彼らも虐げられるという警告なんですね。この撒いているものを刈り取っていくという、神の原則ですね。で、炙り出されているっていうのが大事ですね。ここで炙り出されている、この井戸が水を湧き立たせるように悪が湧き出てったと。彼らの破滅が近づけば近づくほど心の中の悪が湧き出ている、イエス様もね、内側から汚れっていうのは出てくるよと。危機が近づけば近づくほど神の清さがはっきりするので、人の心にあるものも明らかにされていくわけなんです。でここで病と打ち傷があるという言葉、これとっても大事ですね。イザヤ書の預言でもイエス様が罪を犯している者のために罪を負ったことを傷を受けたわけですね。そのご自身でその傷を負って、その打ち傷が私たちを癒し平安を与えるということを53章でイザヤは預言していました。私たちが罪を犯し悪を行うときに、私たち自身が神の形を傷つけていく、自傷行為を行っているというふうに考えればいいんですね。そして9節ですね。万軍の主はこう仰せられる、ブドウの残りを摘むようにイスラエルの残りのものをすっかり摘み取れ、ブドウを収穫する者のようにあなたの手をもう一度その枝に伸ばせ、私は誰かに語りかけ誰を諭して聞かせようか、見よ彼らの耳は閉じたままで聞くこともできない、見よ主の言葉は彼らにとってそしりとなる、彼らはそれを喜ばない、私の身には主の憤りが満ち、これを耐えるのに私は疲れ果てた。 それを道端にいる子供の上にも若い男の集まりの上にもぶちまけよ。夫も妻もともどもに、年寄りも弱いの満ちた者も共に捕らえられ、彼らの家は畑や妻もろともに他人のものとなる。それは私がこの国の住民に手を伸ばすからだ。主の御告げ。このようにエルサレムの破壊が全面的なもの、どのような人たちも殺されて捕らえられていくようなものだと、残りの実があってもブドウをこれを摘み取っていくようなもの、免れることができないんだという、ここに教えがあるんですね。怒りを免れることができるとでも思うんですかという言葉が、まあ、あの聖書の中には出てきます。すべての人が罪を犯し、すべての人が神の裁きを受けなければならない、この緊張があります。でこれに耐えられないものだから、この人は良い人だから天に行くだろうというふうに思ってしまう。あるいは自分は大丈夫だ、私は大丈夫ですという特別処置を、どういうわけか、特別措置ですね、この私は特別なこの枠組みがあってね、神様のね、あの計画の中で私のところには災いは来ないと、そう思ってしまうんですね。そしてエレミアって、この預言者はね、他の預言者と違ってね、自分のことをたくさん書いてるんですね。で、10節でこれ、私は誰に語りかけって言ってるじゃないですか。誰語りかけ、あの語りかけ、誰を諭して聞かせただろうかと。で、話しても耳が閉じたままだとこう言ってます。で、この耳が閉じるという言葉が、直訳が耳に割礼がないというふうになってます。割礼という言葉、アブラハムの契約のための印であり、心の包皮、耳の包皮が切り取られなさいということです。この耳にね、この包皮って言ったら、まあ、心の包皮、割礼って言ったら、で、御霊に敏感に反応できるようにしなさいということなわけですね。この内側の割礼が必要ですね。外側の割礼があっても内側の割礼がなかったら無意味なんです。で、エレミアがそのことを話したら、その、裁きが来るよと、バビロンが攻めてくるよという話をしたら、彼らはそしりました。彼らにとってそしりとなると言ってます。喜ばないと言ってます。7章でこの神殿がね、この、まあ、破壊されるというか、あなたが追われていくという言葉をエレミアが言った時と同じようにですね、このステパノは、この使徒の働きのステパノはですね、この神殿を信じるんではなくて、あなたは行いが伴ってないって話をして、さもなければ神殿が破壊されてしまうっていう話をしたときに、彼は神殿を破壊しようとしているっていう、この訴訟を受けたんですね、彼はね。神殿破壊者だと。で、それで、そういうですね、この訴訟をエレミアが受けていました。で、それで憤りが、主の憤りが満ちていると。でも神様はそれをぶちまけなさいとこう言ってるんですね。で、13節です。なぜなら身分の低いものから高いものまで皆利得を貪り、預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っているからだ。彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている。彼らは忌み嫌うべきことをして恥を見ただろうか。彼らは少しも恥じず、恥じることも知らない。だから彼らは倒れる者の中に倒れ、私が彼らを罰するときに、よろめき倒れると、主は仰せられると。この偽りを言っている、平安がないのに、平安だ、平安だってこう言うんですね。人々が望むことをそのまま神様によって、保証してしまう安心感を与えてしまっているわけなんです。例えば深刻な病があるのに顔の表情だけ見て大丈夫だって言ってる医者の姿のようですね。癌であるのに風邪薬を与えてるような、これ偽りの平安ってあるんですよ。これ気をつけてほしいですね。平安っていう言葉は私たちは知っています、聖書の中で。じゃあ 安心できている、ほっとしている気持ちというのが全部神から来ているものかといったら大間違いでね、何か気分の良くなる楽しい話をして心の気が休まったら平安ではないんですね。聖なる神なんですよ、神様は。で、罪を悪は受け入れないんですね。必ずその結果が出てきます、罪を犯していたら。でも大丈夫だよ、良くなるから、幸いだから。で、このようにこの祭司や預言者が言っていた。で、傷がないのに、傷があるのにそれを手軽に治して平安だと、ここに彼らは言ってしまっていました。で、主はこう仰せられる。四つ辻に立って見渡し、昔からの通り道、幸いの道はどこにあるかを尋ね、それを歩んであなたの憩いを見出せ。しかし彼らはそこを歩まないと言った。また私はあなた方の上に見張り人を立て、角笛の根に注意せよと言わせたのに、彼らは注意しないと言った。四つ辻の方ですね、これ道、幸いの道、この似たような言葉が、知恵についてソロモンが箴言で話したときに8章の1節から3節あるんですけども、そこにねあるんですよ。この道角のところでこの叫んでいると、そしてその知恵を受け入れなさいという言葉があります。で、それを受け入れると憩いがあるんですね。憩いが、平安に生きられるんですね。そして角笛っていうのは目を覚ます、先ほどのようにこの注意を払って今来ようとしていることに備えることができる。で、これも彼らのもちろん幸いのためなんですけども、どちらも彼らが拒んでいくわけなんです。最も良いものについてそれを拒んでいくという問題が人間にはあるんですね。何か責められている感じがしますって、こういう言葉をよく聞きます。いや、そうじゃないですね。責めてるんじゃないんですよね。そうではなくて、むしろ幸せ、これに書いてある幸いを得るため。で、これは昔からの通り道ってありますけど、これは立法のことですね。この神様が初めから言われていたことですね。そして18節、それゆえ諸国の民よ、聞け、回収よ、知れ、彼らに何が起こるかよ、この国を聞け、見よ、私はこの民に災いをもたらす。これは彼らの企みの実、彼らが私の言葉に注意せず私の律法を退けたからだ。一体何のため、シェバから入港や遠い国からの香りの良い勝負が私のところに来るのか。あなた方の全焼の生贄は受け入れられず、あなた方の生贄は私を喜ばせない。それゆえ主はこうおせられる。見よ、私はこの民につまずきを与える。父も子も共にこれにつまずき、隣人も友人も滅びる。ですね。シェバがありますけれども、これはアラビア半島の南ですね。で、そこのところから、入港が入ってくると。そういう遠い国から良い勝負が入ってきて、これを生贄に、捧げ物に使って、言ったということなんですね。ところがこの神殿でここで喜ばないよと、このようなことをされても私は喜ぶことはないよと言ってるわけなんです。なぜかと言ったら主の言葉には気を止めてないからだと。で、これは午前の礼拝に話した内容になってくるんですよ。神の宮には来て犠牲は捧げてるんだけれども、神の言葉に従ってないんですよ。つまずくっていう言葉があります。で、これも父も子だから、つまり家族の中でさえつまずきが起こる。不法がはびこるとつまずきが増えますですね。つまずきって何かって言ったら、誰々がこんなことやったとかって言って愛が冷えていくであるとか、これ信仰的に後退するであるとかで、こういうことが頻繁に起こってくる。なんと隣人や友人の間でさえ、また父や子の間でさえ 起こってくるということです。次21節。主はこうおせられる。見よ、一つの民が北の地から来る。大きな国が地の果てから奮い立つ。彼らは弓と投げ槍を固く握り、残忍で哀れみがない。その声は海のように轟く。その声は海、ごめんなさい、シオンの娘よ、彼らは馬にまたがり、一人のように陣備えをしてあなたを責める。私たちは、ですね、ごめんなさいね、どこまで読んだかな。私たちはその噂を聞いて、気力を失い、産婦のような苦しみと苦痛が私たちを捉えた。畑に出るな、道を歩くな、敵の剣がそこにあり、恐れが周りにあるからだ。私の民の娘よ、荒布を身にまとい、灰の中を転び回れ、独り子のために苦しみ嘆いて、藻に伏せ、たちまち荒らす者が私たちに襲いかかるからだ。バビロン軍は無慈悲にエルサレムの住民を剣で攻めていってるんです。で、このことをね、語っていきなさいということで、27節でエレミヤに神様言われるわけですね。私はあなたを私の民の中で試すものとし、試みるものとした。彼らの行いを知り、これを試せと。わかりますね。本当に神の言葉に対して応答していくかどうかを試しなさい。彼らの行いを知りなさい。反応を見なさい。とこう言ってるわけです。で、28節で、彼らは皆、かたくなな反逆者、中傷して歩き回り、青銅や鉄のようだ。彼らは皆、堕落した者たちだ。不意語で激しく吹いて、鉛を火で溶かす。鉛は溶けた。溶けたが、無駄だった。悪いものは除かれなかった。彼らは廃物の銀と呼ばれている。主が彼らを退けたからだ。エレミアがこの言葉を語った反応が堅くなで反逆しており、エレミアのことを悪く言って中傷している。だから心が、彼らが青銅や鉄のようであると、このように言ってるんです。で、試すことを29節、30節で、不意語で吹く、この鉛を火で溶かすようにしている例えで使っています。でね、これ精錬させるためなんですね。火を通して清めるわけなんです。で、私たちきれいになるって言ったら水を通すじゃないですか。でも水を通すだけじゃなくて火を通すという精錬方法があるわけなんですけども、それをやっても無理だったと。相当ですね。さあ廃物になるよと。取り除かれてしまうしかないよと、このように言っているわけなんです。ですから午前の礼拝の時からのチャレンジなんですけども、私たちは変えられていくという実が結ばれていかなければいけないというか、いつもそのプロセスを通っていってるわけでしょ。しかしそれ、御言葉を聞いても、その示された罪について神の愛に戻って応答しなかったら、神との交わりそのものから退けられてしまうという結果を招くわけなんです。で、7章です。主からエレミアにあった御言葉はこうである。主の家の門に立ち、そこでこの言葉を叫んで言え。主を礼拝するためにこの門に入るすべてのユダの人々よ、主の言葉を聞け。この6章までの説教は、このアナトテという彼の町から少し降りていって、エルサレムのどっかの門で語ったか分からない、エルサレムの中に入ったんですね。さらにですね、ここから神殿の敷地の中にまで入って、その門で予言の言葉を語っていった。で、時も変わっていると思われます。ヨシアの時にこの6章までは語っていたんですけれども、7章ではエホヤキムが王であった頃と考えられるんですね。なんでかというと、26章にですね、同じ内容の説教が出てくるんですよ。で、その反応がどうだったか、このもう祭司とかがやってきてですね、もう彼を迫害し始めるんですね。 その同じ内容を書いてますので、つまりヨシアが死んだ後にですね、エホアハズという人が、この王様になるんですけども、エジプトがすぐに彼をエジプトの方にこの捕らえ移していって、そして、傀儡のようにしてエホヤキムを立てたんですね。でそして悪を行ったって書いてます、この第二列王の中に。エホヤキムがつまり元に戻ったんですね。この表面あのそのヨシアが宗教改革を行ったんですけれども、すぐにその人々の心というのは偶像礼拝の中に戻っていってしまったわけなんです。で3節です。イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。あなた方の行いと技とを改めよう。そうすれば私はあなた方のをこのところに住ませよう。あなた方はこれは主の宮、主の宮、主の宮だと言っている偽りの言葉を信頼してはならない。もし本当にあなた方が行いと技とを改め、あなた方の間で抗議を行い、在留異国人、みなしご、やもめを虐げず、罪のない者の血をこのところで流さず、他の神々に従って自分の身に災いを招くようなことをしなければ、私はこのところ、私があなた方の先祖に与えたこの地に、とこしえからとこしえまであなた方を住ませよう。宮の中に主はとこしえまでも住むと、そこでご自身を表すという言葉をダビデやソロモンに対して、この神殿を作ったソロモンに対して語ってくださいましたが、条件がありました。モーセに命じられたように神様がその正義を行って、憐れみを行って、そして主にのみ仕えているならばとこしえに住むという、聖なる神様がおられるところに自分もその聖なる中に、清さの中にとどまっていることによって交わりを保つことができるんですけれども、外されてしまうよというこの警告なんですね。なんとあなた方は役にも立たない偽りの言葉に頼っている。もしもしかもあなた方は盗み殺し貫通し偽って誓い、バールのために生贄を焼き、あなた方の知らなかった他の神々に従っている。それなのにあなた方は私の名が付けられているこの家の私の前にやってきて立ち、私たちは救われているという、それはこのようなすべての忌み嫌うべきことをするためか。私の名が付けられているこの家はあなた方の目には強盗の巣と見えたのか。そうだ、私にもそう見えていた。主の蜜毛、強盗の巣ですね、アジトのことですけれども、これがイエス様が宮清めの時に引用したものでありました。で、間違ったところに救いの保証を求めてはいけない、神の宮に来ていること自体が救いであるという偽りの言葉ですね。で、これは午前にお話ししましたが、私たちがより立っているところというのがキリストの愛であって、そしてキリストが戻って来られることであって、その愛の中にとどまって、そして聖霊のうちにいることによって私たちは集まっているわけなんです。そして十二節です。それならさあ、城にあった私の住まい、先に私の名を住ませたところへ行って、私の民イスラエルの悪のためにそこで私がしたことを見よ。今あなた方はこれらのことを皆行っている主の蜜毛、私があなた方に絶えずしきりに語りかけたのにあなた方は聞こうともせず、私が呼んだのに答えもしなかった。それであなた方の頼みとするこの家、私の名が付けられているこの家、また私があなた方とあなた方の先祖に与えたこの場所に私は城にしたのと同様なことを行う。私はかつてあなた方のすべての兄弟エフライムのすべての子孫を追い払ったように、あなた方を私の前から追い払おうと。この城も同じ問題があったんですね。これ城というのはヨシュアたちが約束の地に入って、その後でこの幕屋が置かれていた場所が城なんですね。エフライムのところにありますから、そうですね、30分ぐらいかな、エルサレムから北に いたことあります。でそこにですね事件が起こりました。その城のところに幕屋があって、祭司エリがいて、そしてホフニとピネハスという息子がいたんですね。で彼らは悪したんですよ、悪さです、ね、そこにいる会計の天幕で仕えている女と寝てみたりだとですね、あとは一番まずかったのは和解の生贄をですね、神様に捧げなければいけないものを奪い取ってたと、このようなことを行ってってですね、そして次にペリシテ人が攻めてきたときに彼らは戦うということで、なんと契約の箱をそこから持ってって、その戦いの最前線に持っていき、そして勝利を収めることができると思っていたんです。結果ご存知の方言ってください。勝ちましたか、負けましたか。負けたんですね。散々な目に遭いました。でこれが、大きな問題なんですね。クリスチャンにとって大きな問題です。何かこれをやればこうなるんだ、これをやればねこうなるんだと、なんかお守りみたいになってるんですよ。これ契約の箱を持っていけば勝てるんだ。でこのようにして、た結果ですね、この白から契約の箱が取られていってしまった。で後にですね、北イスラエルもこのエフライムが追い払われてしまったと。でこのことが起こったんですよ。で同じことをあなた方もするんだよってね、たちが言い方よくないけど悪いんだよね。ユダの人たちはもうソロモンによって建てられた神殿があるんですよ。もう固定化された、ね、でもうここで神様がここで常しえに私は住むと言われたんだから、ね、だからここから、逃れようがないっていうね、ここから滅ぼされようがないっていう、こういうね無敵感があったんですよ。でもそうじゃないよって警告してるんです。そうじゃないんだよ。だクリスチャンが、私も午前中自分で教えながらね、やっぱり思いましたけども、立っているところがいつの間にかずれてっちゃうんですね。この物理的に来ているということとか、物理的に何かをしているっていうことをがいつの間にか口では聞かれたらね、それはイエス様ですよとかってこう言うんだよね。だけども実際に行動に移しているときは、なんか違うものをより頼んで、何か自分がやっている奉仕であるとか、自分がやっている何かであるとか、そのものに頼っちゃったんですよね。何かイエス様以外のものに頼ってしまってる。でもそれ取り除くよって言ってます。16節、あなたはこの民のために祈ってはならない。彼らのために叫んだり祈りを捧げたりしてはならない。私に取りなしをしてはならない。私はあなたの願いを聞かないからだ。彼らがユダの町々やエルサレムの巷で何をしているか、あなたは見ていないのか。子供たちは焚き木を集め、父たちは火を焚き、女たちは麦粉をこねて、天の女王のために備えのパン菓子を作り、私の怒りを引き起こすために他の神々に注ぎのブドウ酒を注いでいる。彼らは私の怒りを引き起こすのか、主の見つけ、自分たちを怒らせ、自分たちの赤恥を晒すためではないか。それで神である主はこうせられる、見よ、私の怒りと憤りはこの場所と人間と家畜と畑の木と地の産物とに注がれ、それは燃えて消えることはない。どうでしょうか。16節ですけれども、祈ってはならないっていう言葉が神の言葉にあるんですよ。とりあえず祈りなさいって書いてるじゃないですか。でエレミア書にはこれからも出てきます。祈ってはならないという言葉が。で私は聞かない。これ爆弾発言なんですが、 次の説を見たら分かるんですよね。神の御心に反したことを行っていることを認めるかのように祈ってってほしいってことはありえないんですよ。御心に沿った願いが聞かれるんですね。だからこれはあたかも私のところに同棲をしている男女が来たとして、二人の生活が祝福されるようにどうか祈ってくださいと私のところにやってきて、私が祈ったとしたら皆さんは反対してくださいですか。赤石さんちょっとまずいんじゃないですかって言ってください。それでもいやこれは正しいんですって言ったら、三藤さんのところに行って相談してください。三藤さんの名前出しちゃったけど今別にトラビスでもいいんだけど、私を教会から追い出してください。なんでかって言ったら神の言葉は違うからなんです。神の御心に反した祈りはできないんですよ。その話をしてるんです。で具体的には天の女王というのが偶像を拝んでたんですけども、これがエレミヤ書に出てくるこの特有の神様の名前なんですね。で、バビロンにイシュタルという、この女の神がいました。性愛の神です。性愛というのはいわゆるセックスとかそういう、あと豊穣であるとかですね。カナンには、アシュタロテという女神がいて、でそれぞれいるんですね。いろんな例えばエジプトだとイシスっていうのがいて、そしてギリシャがアフロディテっていうのがあってですね、ヴィーナスっていうのは有名なローマですね。だみんなその女神があるわけですよ。そして天から来た女神ということで、まあ、その日本でいうアマテラス大神みたいな、まあ、それも女性だね、うん、でそのように、このそれ家族ぐるみで行っていて、まあ、制度みたいになったんでしょうね。もうみんなでやってて家族でもやってしまってるから変だなって思って もうやめられないみたいな、結構身近になりません？そうすると仏教のあれもね難しいよね。その戦いでしょ私たちも。でこれをまあ皆がやって、まあ、いたわけなんですね。そして21節、イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。あなた方の全焼の生贄に他の生贄を加えてその肉を食べよう。私はあなた方の先祖をエジプトの国から連れ出した時、全焼の生贄や他の生贄については何も語らず命じもしなかった。ただ次のことを彼らに命じていった。私の声に聞き従え、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩めと、すごく大事な話ですから、この神様は何度となく預言者によって神の声、主の御声に聞き従うことが全焼の生贄に勝るっていう話なんですね。サムエルがサウルにもこのことを話しました。預言者イザヤも話しました。これから読むこれ三箇所にも話されてるし、いろんなところイザヤ書にはもう最初のように詳しく出てきました。私はもう全焼の生贄は忌み嫌うって、私の行うことをやってない命令を守ってないからだとこういうふうに言いました。もちろん捧げるっていうことも命令なんですよ。けれども神の声を聞いていくからこそそういう礼拝と献身が意味をなすのであって、それがなく行っているのは意味がないんですね。でまずこの生贄の制度が与えられたというのはその市内の山の麓においてなんですけれども、まず最初にその生贄についての命令が与えられる前に私の声に聞き従いなさいっていうのがまず初めの言葉なんです。それがあって次に動物、この牛や羊の生贄を捧げなさいというこの順番があるわけなんですよね。ところが人間って戦いなんですね。さっき午前中お話ししましたように、その惰性でできてしまうんですね。惰性でこれが怖いんですよね。生きた神のとの交わりがなくてね、でそこから来るものではなくて 惰性でいつまでもできちゃうの、形式的に。あるいは義務で、他の理由で、例えばメンツとかね、午前中お話しましたよね。で24節で、しかし彼らは聞かず耳を傾けず、悪い頑なな心の計りごとのままに歩み、前進するどころか後退したと。これ残念な話ですね。初めに聞いた時よりも後退するって残念じゃないですか。初めに福音を聞いた時よりも今の状態が後ずさりしている。これ残念ですよね。悲劇的です。で25節、あなた方の先祖がエジプトの国を出た日から今日まで、私はあなた方に私のしもべである私、すべての預言者たちを、毎日朝早くからたびたび送ったが、彼らは私に聞かず耳を傾けず、うなじの怖いものとなって先祖たちよりも悪くなった。あなたが彼らにこれらのことをすべて語っても、彼らはあなたに聞かず、彼らを呼んでも彼らはあなたに答えまい。それであなたは彼らに言え、この民は自分の神主の声を聞かず懲らしめを受けなかった民だ。真実は消え失せ、彼らの口から断たれた。あなたの長い髪を切り捨て、裸の丘の上、これだからバビロンによって荒らされた丘ですね、哀歌を唱えよ。主はこの世代のものを激しく怒って退け捨てたからだ。毎日朝早くから預言者たちを送られたってこう言ってんですね。この朝に聞くってすごくインパクトありますよね。異なる宗教ですけれども、イスラム教ですね。あのマレーシアに一度だけ聞いたことあるんですけど、あの朝のコーランうるさいんですよね。でもこれ、まあ、それはね、あの他の宗教だからあれですけども、こんな意味で言ってますよね。神から朝に聞くっていうのはインパクトがあります。その後の生活に、その一日に影響を与えるんですね。原稿では違う話、例えを使ってましたね。こんなこと書いてます。朝にね、私布団を上げるのが遅いんですね。早く布団を上げてっていう、この妻の声に後押しされてですね、上げてるんですね。で布団を上げないことにはその後の一日の行動が取れないでしょ。で同じですよ、あの、ね、あのベッドじゃなくて、あの床の上で寝てますから。でだから声を聞くって大事なんですよね。朝に、朝にっていうよりもその、そうですね、やっぱり朝にですね。だから朝に聞いて、朝に語って、朝に語って彼らを変えていこう変えていこう変えていこうと努力してるんですけれども、神様が一向に聞き従わなかったと。で30節です。それはユダの子らが私の目の前に悪を行ったからだ。主の見告げ、彼らは私の名が付けられているこの家に自分たちの忌むべきものを置いてこれを汚した。また自分の息子娘を火で焼くためにベンヒノムの谷にあるトフェテに高きところを築いたが、それは私が命じたこともなく思いつきもしなかったことだ。これが本当にひどいことであります。彼らは偶像を拝んでいただけなくて、天の女王とかですね、偶像を拝んでいたっていうだけじゃなくて、それを敷地内、神殿の敷地内でも行っていたという記録が第二列王記にありますし、そしてここで書かれているのはエルサレムの町のこの谷ですね、南側にある谷なんです。そこにですね、ケモシュとかこのカナン人たちが、またモアブ人もやってますけど、カナン人たちが拝んでいた忌まわしいこの風習をですね、取り入れていったわけなんです。幼児犠牲です。ね、あの漢字で難しく言うとね、おおってなるけども、やってることは恐ろしいです。イスラエルにこの考古学でもうわんさか出てきた時があったんですね。幼児犠牲、つまり骨、赤ちゃんとか骨が出てきたんですね。ケモシュという神は鉄みたいなもので作られていて、 メタル でここにあの腕をですねこうこうなってるんですよね、こうなんかこう 手に持ってくるんです。で火で炊くんですよ。炊いて真っ赤にするんですよ。そこに生まれてきたばかりの赤ちゃんを置くんです。そして泣き声を打ち消すために太鼓を叩くと。でこれがおそらくは、この子供をそこに通していく、このね自分の息子娘を火で焼くんですよ。そんなことできるのかと。でもやってるんですよ、日本というか世界中で。中絶ですね、堕胎ですね。昔はなんだ、なんて言うんだっけ、間引きだ、生まれてきたばっかりの子ね。で要は快楽の神だ、ケモシというのは快楽の神なんです。だから自分の好きなことをやったその責任をこういう形で処理してるんですね。でこれがあまりにも忌まわしい、しかもエルサレムですよ、そこで行ってるんです、谷で。それで神様が裁きを行われるんですけれども、何かというとバビロンがやってきた時に同じその谷に彼らの死体がこの撒き散らされると。そして屍が鳥獣が食べるものとなるんですね。でこの言葉ってこうかなり出てくるんですね、聖書にね。で何かというとこれは中東とか当時の人は特に葬られ、いかに葬られるかっていうことでその人の尊厳が決まるんです。だから王が先祖の王たちの墓に入れられたっていうか、そうじゃないところに入れられたかで、このかなりその人がどのように尊敬されていたかってはっきり分かるんですけども、だからこれはね一番この惨めな、一番この悲惨な形での死に方なんです。裁きとして神が与えられています。だから、このイエス様が戻ってこられた時に神の大宴会と黙示録の19章に書いてありますけれども、その鳥獣がですね、この猛禽類がこのついばんで食べるのをですね、神の究極的な裁きとして描いているわけなんですね。で後に、ここヨシアが後にっていうか、このヨシアはですね、ここでこのゴミ捨て場にするっていうか、火で焼くようにその焼却所みたいに変えていったんですね。こういう偶像礼拝、このマナセが始めたこの偶像礼拝をですね、この焼却道みたいな、ここ火が出てくる、いつもこう焼却所だから火が出るじゃないですか。ということで新約の時代はゲヘナと呼ばれたんです。ゲヘナ、何ですかゲヘナって、地獄ですね、永遠の火の地獄です。だからこのエルサレムの人がそれを聞けば、もういつまでも火が消えないところだと、まあ、いうこの意味合いがあるわけなんですね。そしてこのここに出てくる一つの言葉が興味深いんですけども、私が命じたこともなく思いつきもしなかったというのが13、11節に書いてありますが、神の驚きって、もちろん神って情報としてはご存じなんですよ、全部初めから。だけどもその人間がここまでするか、しかも私が選んだ民がここまでするかという、そういう衝撃を言い表しておられるわけなんですね。人の悪っていうのは想像を超えるようなところまで発展するんだということです。で32節で、それゆえ見よ、その日が来る、主の見告げ、その日には、トフェテとかベンヒノムの谷と呼ばれない、ただここ読んだかな、まだ読んでないかな、読みますね、じゃあね、また重なっちゃうかもしれないけど、でただ虐殺の谷と呼ばれる、人々はトフェテに余地がないほど葬る、この民の屍は空の鳥、地の獣の餌食となりなるが、これを追い払うものはない。私はユダの町々とエルサレムの巷から楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声を絶やす、この国は廃墟となるからである。これ続きなんですね、8章。その時主の見告げ、人々はユダの王たちの 骨、首長たちの骨、祭司たちの骨、預言者たちの骨、エルサレムの住民の骨を彼らの墓から暴き、それらを彼らが愛し仕え従い伺いを立て拝んだ日や月や天の晩鐘にさらすの前にさらす、これそれらは集められることもなく葬られることもなく地面の肥やしとなる。またこの悪い一族の中から残された残りの者は皆、私が追い散らした残りの者のいるどんなところでも命よりも死を選ぶようになる。万軍の主の御言。わかりました。彼らに対する裁きというものを、そのこの何て言ったらいいかな、偶像礼拝を行った結果をそのまま刈り取らせてるんですね。つまり何かといったら、このバビロンによってこの掘り起こされたんでしょうかね。この自分たちの墓が掘り起こされてですね、さっき言ったようにこの定住に葬られるってすごい大事なんですよ。それを掘り起こされて死体がこの晒されたままにあって、そして天や月がもちろんあるわけじゃないですか。この天に月とかね。で彼らはそれを拝んでたんですよ。拝むことを許してたんですよ。そして今そこに捧げられたものとなってこの遺体があるじゃないかという表現を使ってるんですね。でもこれってそうなんですよ、ね、都合いいんですよ。だって神様、天にある天と地を作られた神様に捧げ、私たちはこの仕えていますと、神様救ってくださいと言ってもね、違う時にはこの星や月を拝んでるような宗教っていうか、その習わしをやっていたわけでしょ。だったらそっちに捧げればいいじゃない、自分の魂よって。でこのような形であなたたちは捧げられて葬られたっていうか、この 天の神、月の神様に見られてそのようになってるじゃないかって、こういうふうに神様はお話をされているわけなんです。だからちょいつまみっていうの、こういうのなんていうの、日本語でこう英語だとピッカンチューズだけど、なんだっけ、おいしいとこ取りだ、はできないということなんです。で4節ですね、次にこの4節から最後までのところは、このユダの民が悲しむ姿も出てきますけれども、悲しんでんのに悔い改めてない姿がある。今の状態を嘆くことはできても、しても悔い改めないままでいるっていうことはあり得るっていうことを今からお話していきます。ですか？あなたは彼らに言え、主はこう仰せられる、倒れたら起き上がらないのだろうか、廃心となったら悔い改めないのだろうか、なぜこの民エルサレムは廃心者となり廃心を続けているのか、彼らは欺きにすがりつき帰ってこようとしないと、ね、廃心者となったら悔い改めないの、帰ればいいんですよ。廃心者であっても主に帰ればいいんですね。けれども廃心者という烙印を神からつけられたから、もうこのままでしか生きられないんですっていうふうに言っちゃってるんですよ。で私は注意して聞いたが、彼らは正しくないことを語り、私は何ということをしたのかといって自分の悪行を悔いる者は一人もいない。彼らは皆戦いに突入する馬のように自分の走路に走り去る。空のコウノトリも自分の季節を知っており、山本つまべ鶴も自分の帰る時を守るのに、私の民は主の定めを知らない。ここの自然界とか動物とのと、この神様が私たちに与えられている掟のね、関連っていうのをね、これすごく分かりやすいので覚えておくといいですね。前回は海が逆まく波が一定のところでとどまってる話をしたじゃないですか。で出てきましたよね。で波でさえが神様の掟に従ってるわけなんですよ。 だから人っていうのは区引きがあるんです。人っていうのは神から言われていることの区引きを追いながら生きていくことが幸せであって、楽であって、平安であって、その中で生きる。ところがなんか啓蒙思想のようにね、こう啓蒙されたかのように全ての区引きを取り払って私は生きていくんだっていう、この自由意志の乱用っていうのかな、絶対化っていうのかな、神様を崇めるのではなくて神から与えられたプレゼントである自由意志を、まあ、拝んじゃってるっていうか、自分でやっていきますというふうにやってってる姿がありましたよね。でこれはだからすごく分かりやすい。自然界でさえみんなこの秩序を持ってやってるのに、この神様の掟はそんな縛りつけるものだっておかしな話なんですよ。でここでも同じ話なんです。悔い改めについてすごくはっきりしてます。季節が来ると渡り鳥ってね、こういろいろ動くんですよ。そしてイスラエルっていうのは渡り鳥の、この大陸間の渡り鳥ですね、このいわゆる、わかる、この飛行機でも国内線ってあるじゃないですか、ジェット機ね。私もイスラエル旅行行った時にエミレーツ乗りましたけど、すっごいね、でっかいし、でああいう感じの、ああいう系統の渡り鳥ですね。つまり長距離渡り鳥がもうこう行き来するところなんですね。フーラー湖っていうのがあって、ガリラヤ湖よりもちょっと上のところにあるんですけども、でそこを行くとバードウォッチング、世界中から来るんですよ、バードウォッチャーがね。で季節を知ってるっていうふうに書いてあるでしょ。季節が変われば帰るところも知っているわけなんですね。向きを変えるんですよ。どこ行くかって分かるんですよ。だから人間が、俺はこれをずっとやってきたからもうこれをやり続けるしかないっていうのはおかしな話なんです。悔い改めることってできるんですよ。やめること、やめればいいんですよ。でいつもメッセージずっと聞いてらっしゃる方、いつも同じ例え使うんですけれども、デイビッド・ホーキンっていう人がいてね、そして相談が来たんです。私タバコやめられないんです。でまずタバコ罪ですかって、いやでもね、何時タバコ吸うなかれって書いてないからねって。でもやめたいの、あれそのワイシャツのポケットに入ってる何かな、タバコの箱を取っちゃってね、よしじゃあこう駐車場行こうっつってね、アメリカほら駐車場大きいじゃないか、教会もね、行こうとかっつったら、はいはい、開けて後ろ後ろって、でこうバッと開けたらね、タバコの段ボールっていうか段ボールにね入ってるわけです。で全部、はいじゃあ持ってくねっつって捨てるからね、ああってこうやってる。でそれから彼やめることできたんですよ。まあ、これは一つの例なんですね。例です。だから神は変えることをできるようにしてくださってます。私の子に帰りなさいっておっしゃっているならば帰れるんですよ。そして8節です。どうしてあなた方は、私たちは知恵あるものだ、私たちには主の律法があると言えようか。確かにそうだが、初期たちの偽りの筆がこれを偽りにしてしまっている。知恵ある者たちは恥を見、驚き慌てて捕らえられる。見よ、主の言葉を退けたからには彼らに何の知恵があろう。はい、知恵ある者だって確かに律法を彼らは持っているんですが、律法を持っていること自体が何ら神様との関係を保証しないんですね。行わなければいけないということをパウロはローマの2章で話してました。律法を教えている者たちに対して、なんで人を教えながら自分を教えないのですかと言っていました。そして偽りの筆がこれを偽りにしてしまっているという、この律法学者に対しての神様の言葉ですけれども、これは律法通りに生きていないというのもそうですし、あとはこの行えるように解釈を上手に変えていくということなんですね。その正当化できるようにしていくんですよ。で、厳格なパリサイ人までがね、やはり自分たちが守れるように、この少しずつ変えてって人の掟としていったわけなんです。ですね。偽りの教えっていうのはこうやって出てきます。人が信じやすいように、人が守りやすいように。
なんですね。
そして10節、それゆえ私は彼らの妻を他人に与え、彼らの畑を侵略者に与える。なぜなら身分の低いものから高いものまで皆利得を貪り、預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っているからだ。彼らは私の民の娘の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている。また出てきましたね。彼らは忌むべきことをして恥を見ただろうか。彼らは少しも恥じず、恥じることも知らない。だから彼らは倒れる者の中に倒れ、彼らの刑罰の時よろめき倒れると主は仰せられると、ね、この利得を貪っているという、つまりここはね、何ていうのかな、まあ、お金ということは当然そうなんですけれども、この利益につながるかどうかって計算して付き合っていくってやつですね。で、この自己を求めていく、自分を求めていくような、この教会とかね、この宗教的なことについてまでもね、でそれを間違ってると言わずに、それで良いと言ってしまっているのが、今ここにあるこの、傷を勝手に手軽に癒しちゃってね、部屋がないのに部屋で部屋だと言っているということであります。で、私は彼らを借り入れたい、主の蜜毛。しかしブドウの木にはブドウがなく、イチジクの木にはイチジクがなく、葉はしおれている。私はそれをなるがままにする。神様すごい葛藤してます。え、神様は捨ててないんだ、わかりますか。ここまで何度も何度もバビロンが来るよ、お前たちを滅ぼされるよってね、断言してて、なんか完全に矛盾する言葉を今ここで言ってるんですよ。で、これが神様の葛藤であります。つまりもう悔い改めないって分かっているにもかかわらず、悔い改めてほしいと願ってるんです。イエス様もそうでした。エルサレムに入るときに、イチジクの木覚えてます？実がないかなって見たんですよね。そしたら葉しかなかったんですよね。で、それで呪われていたと書いてありますけど、あれはユダヤ、そこにいた神殿礼拝をしていた彼らが、この当時のエレミアの時代と同じようにね、あの神に従っていないにもかかわらずそれをやっていた。だから実がないんですよね。イエス様は悔い改めを最後の最後までこの与えてらっしゃったわけなんです。特にイスカリオテのユダについては本当にすごいですね。この食事のところにおいても、イエス様はやはり悔い改めることができるように、イスカリオテのユダにしか分からないような言い方をしてですね、二人の間で会話をしていました。でも彼は滅びの子って呼ばれてます、ヨハネの17章で。分かってたんです。で、僕はいつもミステリーだったんです。なんで12人の中に選んだのって、初めから分かってんだったらって。で、福音書には、彼は裏切りってね、もう最初の方から書かれてます。イエス様こそが分かってます。なんで選ぶのか。神様は等しく悔い改めてほしいと願ってるからです。裏切る者も含めてなんですね。ここが神様の心です。そしてどうして私たちは座っているのか。集まって城壁のある町々に行き、そこで死のう。私たちの神主が私たちを滅ぼす。主が私たちに毒の水を飲ませられる。私たちが主に罪を犯したからだ。平安を待ち望んでも幸いはなく、癒しの時を待ち望んでも見よ、恐怖しかない。この14節15節の言葉っていうのは、もう城壁で、城壁の周りにもバビロンがいて、そしてもう自分たちは終わりだというふうに思っているんですけども、エレミアもずっと語っていたんですから、彼の言葉もよく知っているんですよ。悔い改めてないんです、これ。なんか悔い改めてるように、これで主に罪を犯したとかって言ってますけれども、落ち込んでんです。だからもう十分にたくさんエレミアから神の言葉を聞いたんです。もう頭の中で話したら、こうやって彼らのように神学的にも教理的にも聖書的な話をねすることができるぐらいしっかりと分かっているんですけど、もう私たちは終わりだってこう言って落ち込んでんですよ。 自暴自棄になっている、諦めているわけなんですね。ダンから馬の鼻息が聞こえる。その荒馬の稲鳴きの声に全地は震える。彼らは来て地とそれに満ちるもの、町とその住民を喰らう。見よ、私がまじないの効かないコブラやマムシをあなた方の中に送り、あなた方をかませるからだ。主の蜜言、まあ、神様が彼らの言葉、この14と14の15の言葉を無視するかのようにですね、このダンというのは北、イスラエルの北ですね、そこからもうバビロンがやってくるということを予言し、このユダをかませると。だからこのね、不思議なんですけど、この聖書の言葉というかイエス様もそうなんですけども、この会話がね、合ってないようなね、会話ってあるんですよ。例えば、このカナの婚礼でね、マリアが、お母さんのマリアがイエス様にブドウ酒がありませんって言った時に、私とあなたとに何の関係があるんですかって、うん、そして彼は言われる、この人が言うことを何でもしなさいって、このマリアが、この人が、なんだよこれってのあるじゃないですか。で、これはですね、心の、そのイエス様には知らないことがないわけなんですよ。で、その心の奥底までを知っているんです。だから言葉としてはまともなことを言っているように見えても、何の意味で言っているかっていうのは神は知っておられるんですね。で、それで答えている。ここでもそうなんですよ。なんか表面的に見たら、主に罪を犯したってこう言ってる。そうじゃないんですよね。そうじゃなくて、変わってないんですよ。そういうことを言ってても落ち込んでるだけなんですよ。だから神様はそういうふうに言っている言葉っていうのは偽りの言葉だから、もう無視するかのようにお語り続けてるんですね。そして18節からエレミアの悲しみが始まります。私の悲しみは癒されず、私の心は弱り果てている。聞け、遠くの地からの私の民の娘の叫び声よ。主はシオンにおられないのか、シオンの王はその中におられないのか。なぜ彼らは自分たちの刻んだ像により、外国の虚しいものによって私の怒りを引き起こしたのか。借り入れ時は過ぎ、夏も終わった、それなのに私たちは救われない。これね、すごいですよ。この会話あまりにもリアルで、まず彼らがこの絶望的になって、主がエルサレムにおられないのかってこう言ってるんですよ。いるんですよ神様は。で、ずっと語ってんですよ。それがなんでこの刻んだ像を拝んでるんですかって、虚しいものやってるんですかって、また神語ってくれたんですよ。これだよって、問題はって。ところが全然無視するの。20節で、もう夏も終わったのにまだ救われてない。なんかこの人間の心の偽りっていうのが出てますよね。落ち込んでもうダメだって、今度は神様の方を非難するっていうか、自己憐憫っぽくなっちゃって、なんで神様私にこういうことしてるんですか。で、だから人の心の固くなさっていうのは、この段階を踏んでるんですね。このさっきからね、最初はいやだいやだってこう言ってるだけど、もうその通りになっちゃってる、この神様に言われてる通りになっちゃってる時には、どうせこうだからとかって言って、で、今度はなんで神様こんなことするんだ。でも神様に言ってるのはずっと同じこと言ってます。ずっともう全然変わってない。これを直すんだよって。最後にもうこうやって全然言うことを聞かないユダの民のことで、彼自身が傷つきました。エルミア自身が、私の民の娘の傷のために私も傷つき、私は震え、恐怖が私を捉えた。乳香はギルアデにないのか、医者はそこにいないのか、それなのになぜ私の民の娘の傷は癒されなかったのか。罪を犯すことが傷だとさっき話しました。そしてその罪が本当に生々しくエレミアにも伝わってきて、自分も傷ついたようになってしまっている。そして乳香、医者ですね、この何か薬ですね、薬みたいなものがこのギルアデにないのか、有名だったんでしょうね。このギルアデというのはこのヨルダン川の東側の地域です。 ちょっとガリラヤ湖の南あたりから視界の上の方ですね、あのヤボクの川ってあるじゃないですか、ね、あそこあたりまで の、 その東側の地域でこのすごい山の凸凹の山がすごいたくさんあるんですね。でそこがそこに乳香がたくさん取れ、あのこの医者のなんか効用のある薬があったんでしょうね。で目の前にあるんですけども、このイスラエルのすぐ近くにあるんだけども、でそれがあるのになんか入手できなくて癒えてないみたいなね。だから神様の言われていることがこの癒されるその薬、神の薬が目の前にあるのになんで癒されないんだって、それによってってという気持ちをここで彼は言い表してるんです。神の命令は重荷とはならないと第一ヨハネに書いてあります。なんかできないかのようにね、話していくということがそもそもの間違いなんですね。で私たちが、では私たち幸いですね、これあの後々にこのエレミア書は新しい契約を語っていきます。でイエス様がこれは私 あなた方のために流される血だけど新しい契約の血だよって言われたように、どうやって癒されるのか、新約です、恵みです、流された血です、神に愛されているということです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今日も欺きについて学ぶことができ、私たち人間にとってこの陥ってしまう姿を今日も新たに教えてくださってありがとうございます。先週はこのイスラエルよりもユダの方がこの正しくなかったと、でそれが何かということも学びましたが、不信の罪でありました、神様の愛を信じなかったという罪でしたが、そして今は本当にこの形とかいろんなもの、律法があるであるとか、そしていろんなこのことを使っていつの間にか本当にあなたの言われていることにこの応答しないで、ずっと目の前に薬があるのにそれを取っていないような、そういう状況を教えてくださったことありがとうございます。愛する主よ、どうぞ今週1週間も本当にあなたの聖霊によって私たちが触れられたところで変えられた生活を歩むことができますように助けてください。今までダメだったからダメなんだじゃなくて、季節が変わるように、渡り鳥が違う方向に行くように、あなたは私たちを変えてくださることを信じて感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。